野村翔平の自由に生きる。始まりました。
野
村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが軽快なトークを繰り広げていきます。
繰り広げていきます。
お、あんま軽快そうじゃないですね。
繰り広げて
どうも軽快じゃない声ですけども、まあ何かしら喋っていきます。
はい、
はい、というわけで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はい、
値下げされたどうするっていうテーマで話をします。
値下げされたってどういうこと？
間違えました。
間違えました、
はい、
値下げ、勝手に値下げしてくれたらいいんじゃないって
。
悪いよ
ね。違う。
あ、違うんですか。
はい、違います。
違いました。
はい、
何ですか？
値下げ交渉されたどうするって話、テーマで話をしていきます。
はあ、値下げ交渉された。
はい、
向こうから値下げしろよって言われたってことです。
そう
そんな時どうする。
はい、
好きにしてください。
はい、
はい、以上です。
じゃないです
じゃないんです
よ。じゃないです。
すりゃいいんですよ、もうそんなに。で、どういうことなんですか？値下げ交渉されたんですか？
値下げ交渉されました。
はあ、何があったんですか？
ですね、
は
あ、私今コンサル、経営者向けに、
はい、
経営者のやりたいことをできるように、
はあ、
コンサルとかコーチングしてるんですよ。
はあ、そんなことしてるんですか？
してるんですよ。
へえ、
なんでそんなに聞いてるんですか？
へえ、
してるんですよ。
あ、してるんですね。
はい、ターゲットが変わったのね。
うん、
前よりで、それでこの前それに興味があると。
ほう。
で、自分のやりたいことがあると。
ほう。
で、そのやりたいことが2つあると。
ほう。
ただ今の仕事も続けたいと。
はあ。
いう相談を受けて、
はい、
まあ、コンサルをしました。コーチングとコンサルをしました。
コーチングとコンサルをしました。
はい、1回最初の5000円で、あ、体験価格5000円で、
は
あ、はい、でそれをサービスを提供した結果、なんか、これをすることによって、
はい、
こういうことができます、興味ありますかって聞いたら興味ありますってなって、
うん、
じゃあその商品サービスのことについて説明しました。
はい、
で、私の年間契約が、
はい、
まあ、1年で120万です。
ほう。
で、話をしました。
はい、
で、高いですねって言われて、
うん、
で、高いですねって言われたから、そうなんですね、どうしてですかって、あ、どうしてそう思ったんですかって聞いたんです。で、そしたら、なんか、いや、単発で受けようと思ってたんですって言われたんです。
はい、
で、でも最初の金額が5000円だったから、
うん、
おそらくね、
うん、
単発でまた5000円でできるんだと思われたんですよ。
思われたんです、
ね、おそらく。
は、
聞いてないけど、それは。で、それで、なんか、まあ、多分そういう気持ちでいたから、
うん、
値下げされたんだと思うんですけど、値下げ交渉されたと思うんですけど、
はい、
で、端末になる と、 私のコンサルフィーがだいたい月に2回で10万でやってます、やってるので、
はい、
毎回5万なんですよ。
は
だから、じゃあ5万になりますって話をしたんです。
うん、
5万でも高いですねって言われたんですよ。
はい、
ああ、高いんだと思って、
は
あ、で、じゃあ今回特別に1万円にする代わりに、なんだっけな、口コミをお願いしますっていう話をしたんですよ。
はあ、
で、それで、まあ、交渉成立したんですけど、
はい、
まあ、こうやってね、値下げ交渉された時に野村さんならどうするのかなと思ってこの点にしました。
はあ、
はい、
基本的に値下げ交渉をされたら受けません。
うん、
以上。
以上。
はい、
はい、
まあ単純な値下げはしないですね。
うん、
条件付きとかだと考えなくもないですけど、
うん、
うん、まあマリリンの場合も、まあ、今回はその口コミっていうのとかで、それでも5万も1万にするのはなっていうふうな気もしなくはないんだけど、
うん、
そうですね、まあ、単純な値下げをするっていうのはやらない方がいいでしょうね、基本的にはね。
うん、
まあ、なんでかっていうと、例えば正規の料金を払ってるクライアントがいたとしてですよ、
うん、
それに対して失礼、その人たちに対して失礼じゃないですかって思うんですよね、
うん、そうです
いやもちろんその、ね、相手がすごいこう、まあ、そういう口コミとかですげえやってくれそうだとか、あるいはこうお客様の声としてだいぶ影響力を発してくれる人だろうなだったりとか、まあ、そういう何かしらの条件とかがあるんだったら、まあ、絶対やっちゃダメとは思わないですけど、まあ、基本的に私はクライアントは平等に対応する方がいいと思っている派ではあるので、うん、なんでまあ基本的に単純な値引きっていうのはしないですね、
うん、
はい、まあ、もちろん条件とかその内容によってその金額を調整するっていうことはありますよ、
うん、
だからまあ本来半年間できればこう仕組み作るだけじゃなくて PDCA 回してもらって運用が定着するまで半年間かけてほしいと、うん、でもどうしても今手元にないとか、まあ、ちょっとそこまではっていうようなことであれば、じゃあまあまあとりあえず仕組み作りのところまでで4ヶ月でやりましょうかっていうので期間とか回数を絞ることで、まあ元々の金額より少し圧縮するっていうことはまあやることはありますけどね。でもまあそれは別に何だろう、値下げしてるっていうよりは提供するサービス内容が変わるわけなので、それはまあ値下げっていうのとはちょっと違ったりはしますけどね。なのでまあ基本的には値下げはしないです。するとしたら、まあ、よっぽどの何かしらの条件をつけるとかですかね、うん。って感じです。
そうですね。
そうですね。まあでも、こう、例えば企業当初とかで、まだ全然実績がないとか、いや、言っても実績もないし、自分にもまだ自信ありませんみたいな人だったら、その実績とか作ったりとか、経験を積むために、特別にまあ、モニター価格みたいなんで、提供するっていうのもまあダメではないですけどね、
うん、
まあ、結局自分自身がこう納得できるかどうか次第っていうところでしょうね。
はい、
はい、
そうですね。
そうそう、まあ、いずれにしてもまあ単純な値引きっていうのはあんまおすすめしないかな、
うん、
モニター価格とかで提供するときにはちょっとお客様の声として、例えば自分のホームページとかで紹介させてもらってもいいですかとかっていうのを条件にするとか、
うん、
まあ、そういう何かしらの条件をつけるっていうのがまあ基本にはなるかなと思いますね。
はい、
はい、であとはまあね、その体験のコンサルを5,000円でやってます、
うん、
っていうところから、まあ、いわゆるそれってフロントエンドって呼ばれるものなんですけど、フロント、これはあくまでもフロントエンドですっていう情報をちゃんと提供してたのかどうかとかっていうところも関わってきますよね。
してはいたんですけど、
はい、
多分伝わってなかったんだと思います。
そうですね、
はい、
伝わらなかったら伝えてないのと一緒ですっていうことなんで、
はい
はい、ちゃんと伝わるようにしておくっていうことは大事。
そうですね、ちょっと商品の見せ方をね間違えました。
はい
、はい、
では、まね、間違える、人間間違いはあります、
はい、
そしたら改善してくださいっていうことですね。
そうですね、
なんでそうなんですよ、この期待値もそうだし、
うん、
まあ、価値がそもそも価値が伝わってなかったらやっぱ高いと思われちゃったりするんですよね。価値、あのお金って別に高い安いじゃないんですよ。別に年間120万だから高いかというと別にそんなこともないわけですよ、
うん、
年間120万です、ただしあなたの収入1億がアップしますって言うんだったらめっちゃ安ってなるわけですよ、
うん、そうです
ね、まあ、そこまでは言えるかどうかというのとして極端な話ね、
うん、
なので価値に対する対価でしかないので、その価値が伝わってるかどうかっていうのがまず大事です、
はい、
っていうのとともに その価値をちゃんとこの人にお願いしたら本当に提供してくれるのかなっていう信頼感だったりとか、
うん、
まあ、期待値ですよね、
うん、
っていうのが、うん、ちゃんと伝わってるかどうかっていうのがまず大事ですよね、
うん、
だからそこがまあ伝わりきらないと高いですよねとかっていうふうに思われちゃうわけですよね、
うん、
なんでちゃんと価値を伝えていくっていうことは大事になってきますし、
はい、
こう自分が提供する商品サービス、まあ、特にコンサルとかコーチングって、
うん、
なんか普段買うもんじゃないので相手からするとどれぐらいの金額感かとか分かってなかったりするケースも多いわけですよ。
そうですね、
うん、ね、大根1本1000円ですって言われたらちょっと高いかなって思うけど、
だいぶ高いなと。ちょっとじゃない。だいぶ高い。
キャベツ1000円になったりしたけどね。
え、ありました、
うん、 キャベツ1000円だったりしたんですけど、
うん、
でもそれってなんで比較できるかっていうと、まあ、普段見慣れてるからとか、
うん、
大体の相場感が分かってるからとかだったり
は
するんですよ。
はい、
でそれに比べてコーチングとかで、ね、コンサルとかってまあすでに利用したことがある人だったら別に問題ないかもしれないですけど、こう初めてお願いするみたいな人だったらやっぱその辺のこう価値判断っていうのができなかったりするんですよ、
うん、
なのでその辺のこう価格感っていうのもこう事前にいかに伝えておくかで、その価格っていうのを払ってでもこのサービスを受けた方がいいんですよっていう価値がちゃんと伝わるかどうかっていうところが大事になってきますね。
はい、
はい、なのでちゃんとね商品の構成を考えておくっていうこともそうだし、その商品の、まあ、説明だったりとか、あるいは事前の情報提供だったりとか、
うん、
あるいは実際にその、まあ、体験のコンサルをしている時とかセールスとかプレゼンテーションをする時の説明の仕方っていうのにもちゃんと工夫をして相手が納得して払えるような伝え方をしていくっていうのが大事ですね。
はい、
はい、なのでちゃんと価値を伝えるっていうことが大事です。
はい、
そういうふうなね仕組みを作るっていうのが大事なんですけど、まあ、とはいえじゃあどうやってそういう仕組み作ったらいいのとか ね、
うん、
ねなかなかその価値を理解してもらえませんとか信頼してもらえませんとか、まあ、値下げ交渉されちゃうんですとかっていう方はですね、まあ、よければ一回私のセミナー受けたらいいのかなというふうに思いますね。
はい、
まあ、マリリンは受けてるはずなんだけどなと思うんですけど、
はい、ちょっとまた受けようかな。
いかに自分の商品の価値を伝えて信頼関係を醸成し、でかつ提示した金額に関しても納得して買ってくれる、まあ、そんなセー、まあ、マーケティングとセールスについてねお伝えするセミナーっていうのを3時間にわたってたったの5000円で提供してますので、
はい、
まあ、こういう、ね、仕組みが気になるなっていう方はぜひセミナーを受けていただければなというふうに思います。
はい、
まあ、いずれにしろ値下げっていうのは本当に単純になんか言われたから下げるっていうのはあんまおすすめしないので、まあ、よっぽどね何かしら条件をつけるとかっていうのだったら、まあ、絶対ダメってことはないんですけどね、
うん、
でもそれよりも値下げ交渉されないような仕組みを作るということが大事になってきますよということになります。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひですね、質問とかコメントありましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
はい、というわけでね、セミナー受けたいっていう方はセミナーの情報もありますのでそれ見といてくださいということです。
です。
というわけで、最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。